はい、ということで、今回のトピックは、ストーリーテリング、ストーリーテラーになるためにはというテーマでお届けしたいと思います。なぜストーリーが大事なのか、これは最近プラチナで何回もお伝えしていると思うんですけれども、潜在意識はストーリーじゃないと届かないからだそうです。私が、コンサルから教えてもらったのは、昔その人間っていうのはすごくこう人生が短かったですよね。例えば文字が手だっていうのは本当に人間の歴史でいうとつい最近のことで、その前っていうのは平均寿命も短いし、もう生活もいっぱいいっぱい、自然とか、近くの部落部族などなどからいつ攻撃されるか、猛獣からいつ食われてしまうのか、病気もそうですよね。いろんな脅威がある中で20年とかそこらの人生を、精一杯生きてた時代が非常に人間というのは長いわけですね。で、その時に、何が起こったかっていうと、夜になると焚き火をみんなで囲って、一番年長者、年長者って言っても多分30歳前後がそれをいかないぐらいだと思うんですけども、の経験談を聞くわけです。で、その時にはもちろん、論理的思考とか、そんな話も全然ないわけですから、どういうふうに伝えられていったかっていうと、ストーリーで伝えていたんではないかというふうに、推測されていると。だから、その期間が長かったので、我々はストーリーじゃないと頭に入らない、ストーリーじゃないと潜在意識に届かない、そういった脳の構造になっているんではないかという説が有力だそうです。なので、ストーリーっていうのは今これだけの、テクノロジーとか科学が発達した現代においても非常に大事なことというふうに考えられています。私も自分で情報発信をしたり、ビジネスをしていて非常にわかるんですけれども、理屈でどんなに説明しても、ほとんどの人は聞かないし、分かったような風にしてても、あっという間に忘れてます。もう経験済みです。ただ私がストーリーで語った話を覚えている人がすごく多いですね。飲み会とかで会った時に、ゆきさんこんなお話してましたよねって言われるんで、やっぱねストーリーはね頭に入るんだと思います。だから、ストーリーをね、うまくならないといけないわけです。まあ、で結論が言ってしまうと、じゃあどうやったらストーリーうまくなれるかって言ったら、私がずっと言っているメルマガ書こうよなんですよね。これだけメルマガ書こうよって言ってるんですけど、実際に書いてる人ほとんどいないんで、現実はそういうことになってるわけですけれども、ストーリーを毎日書く、毎日練習することっていうのはすごく大事なことです。私の師匠の佐藤ショーンさんがメルマガ書いたら人生変わるよって言って変わったって言ったんで、私も書き始めたら本当に人生変わったんですけども、それぐらいメルマガを書く、毎日書くっていうのはものすごくインパクトのあることです。3年もやったら余裕で人生変わりますね。こんな簡単なことなのに、やらないってことは多分あんまり人生変えたくないのかなと思います。でね、別にそれが悪いわけじゃないです。それはそれで構わないと私は思うんですよね。人によっていろいろな人生があるんで、それはどう思うかっていうのは本当人それぞれなんで全然構わないんですけども、一つ言えることは、私はちゃんと伝えてますよということです。で、ストーリー磨くことなんですけども、なんかすごく大事なのはまず恋愛関係ですかね。恋愛。昨今非常に婚活市場が盛況ですけれども、結婚詐欺が結構多いですよね。散財が多いところ、要は犠牲者、カモがカモられるところが多いところっていうのは、やっぱそこホットな市場なんですよね。で、私がニュースを見ていていつも思うのは、一つはやっぱり、老人対象の、詐欺ですよね。それは単純にやっぱ日本は老人が多いからです。で、二つ目、結婚詐欺すごく多いですよね。結婚、マッチングなんだ、お見合いパーティーで出会った人に投資を持ちかけて、お金取っちゃうとか、あとシンプルな古典的な結婚詐欺もありますよね。結婚式の日を先に振り込んでって言って300万ぐらい取ってそのまま消えちゃうみたいなやつとかあるわけですけども、やっぱね今そういうところでの犯罪が多いので、詐欺が多いので、やっぱ恋愛市場ってなるわけですよね。なんで苦労してるかっていうと、自由市場になっちゃったからですよね。本当は、我々の親の世代ぐらいまでは結構お見合いとかいっぱいあったと思うんですけど、その後ですね、トレンディードラマが流行ったあたりから、 なんか自由市場になっちゃって自由競争になっちゃったわけですね。で、人間ってそんなに恋愛得意な人ってそんなにいないんですよね。だってそうです、ストーリーテリングできる人ほとんどいないんですもん。で、恋愛っていうのは結構潜在意識でつながってマッチングしていくものなんですよね。まあ、スペックで見てる人もいると思いますけども、だからやっぱそのストーリーテリングができない人っていうのは結婚そんなに、なんていうか最適な人が見つけられるかっていうと私はちょっとわからないですね。わかんないです、調査してるわけじゃないんで。でも恋愛っていうのはやっぱ潜在意識でするものなので、すごくストーリーテリングが効いてきます。あと仕事ですね。例えばチームでの一体感を作ったりとか、あとそれから初対面の人に商品を買ってもらうとか、そういったこう直感に訴えかけるもの、納得してもらうものっていうのはストーリーテリングが絶対に欠かせないですね。理屈で、私も経験あるんですけども、理屈でこんなすごい商品ですよ、こんなすごい商品ですよって言って、買ってもらったものって、後から例えば1日後とかに、いや、 やっぱちょっとなんとなくやめますみたいに言う方いらっしゃるんですけど、それは要は頭だけで理解させちゃって潜在意識に納得させなかったからなんですよね。だからストーリーテリングっていうのは結構ね、収入売上にかなり直結しますね。本当もうこれを学ぶと、セールスとかビジネスが死ぬほど楽になります。はい、あと家族関係ですね。家族っていうのはもともと集合的無意識を形成している集団なので、割かしストーリーテリングがなくても、なんていうのかな、一体化を成している体をできる集団ですけれども、本当に家族としてつながる、そして、何かしらの縁でね、つながった人間たちがお互いの力を掛け算し合ってすごい力を、パワーを出すためにはやっぱりストーリーテリングが必要です。集合的無意識でつながっているぐらいだと、お互いに生活見てるぐらいの感覚なんですよね。それもできてない人って世の中にはたくさんいますけれども、本来家族っていうのはものすごいパワーを発揮する集団なんですね。そのためにもやっぱストーリーテーリングが必要です。なので、ストーリー、要はストーリーを話すのが上手くなるにはどうしたらいいかってことを、再度確認してください。私は結論言ってますけどね、メルマガ書くことです。でもなんかね、なぜかやらないんですよね、みんなね。非常に謎なんですけども、でも一応言っときます。メルマガ書くと毎日ストーリーテリング上手くなります。人生変わります。なので大事です。以上です。